ロックラッシュレディオ、続いては、
ジョン・アルスの
スペースキャッツ
レディオ。リモートでの登場です。ジョン・ RS さん、こんばんにゃ。あ、癖が強い。癖が強い。終わった。
どうも、RS です。
はい、どうもどうも。
いや、今回ね、癖強めの登場で。
なんかほら、ジョンさんっぽくていいじゃないですか。
ね。
もう、
久しぶり。
ね、RS って感じでいいじゃないですか。
離陸、うん、したって感じですね。
そう
。まあ、でもちょっとね、パラペットさんですけどね。ちょっと頑張りましたよ。
なんだって。
パラペってた、腹減ってた。
腹減ってた。パラペってたってなんだろう、うん、
いやいや、そう、私も今聞き取れなかった。何だなと思ったけど。
いや、通訳をしなきゃいけないし、結構できるとこうね、自信があったんですけど、今ダメだなと思って。
何食べようか。
終わったらね、好きなもの食べてください、ね、
は
い、
コーナー終わったら食べてください、はい、
以前このコーナーの収録終わって、
うん、
武見さんが飯食おうぜって連れて行ってくれたことあったじゃないですか、
うん、
館内の駅前界隈に
何回か行ったじゃない。
何回か行ったんですけど、
うん、
ここがいいかな、やっぱりこっちがいいかな、あの店、ちょっとあっちも気になるなっつって、なんか20分ぐらい引きずり回すってこと、
本当
竹見さんどんだけ迷ってんだと思って。
なんかそれって逆な感じするんですけどね。
いやいや、
ジョンさんがそういう、
俺が呆れるぐらい、うん、俺が呆れるぐらい、ね、全然もう
よっぽどだ。
どうしちゃったのかなこの人と思って。
いや
結局最終的になんてことがない食堂のなんてこと
がない、
そのお店に失礼。
その時にベストを尽くしたかったですよね。最高なものをその時に食べたかったってことですよね、
はい、でもね、最近 ね、ちょっと私もこの横浜界隈でね、
はい、
ちょっといろいろといい店見つけてあるんですよ。
ああ、すごい、
そう、だからまた行きましょうよ。
そうですね、武見さん何がお好きですか。
料理っていうか、そういう食べ物で、ね、
食べ物、
後で話してもらっていいですか。電話竹見さんにかけるように言うんで、ジョンさんね、後でゆっくり聞いてください。直接
食べ物払えてんだよ。
ちょっと私が聞きたいのは今週の一曲。さあ、今週の一曲いきましょう。
今週は払えてるんで、ですね、先週に続き、まだサマー気分イレブンのジョン・アレスの日はですね、
うん、
時期的にね、この時期的スパトニック的にね、まあ、夏の終わりの曲を一曲いきたいかなと思って。
ああ、なるほど、
うんうん。
でもそれは別に腹減ってるの関係なかったよね、今ね。
関係ないですけど、本当はね、うん。なんで気づいちゃったかな。わかりやすく、
うん、
夏の終わりのハンチャラカンチャラっていう歌い出しで始まる曲を紹介します。
アーティスト名は、
ワルサー。
うん、
うん、ねえ、富士山。
そう富士山
ねえ、ベースボーカルの富士山、う
ん、このロックラッシュレディオでもおなじみの横浜ズンバイの翔さん、
うん、
正しくは横浜銀杯ですけど、
そうですよ。
ズンブラックバードっていうバンドやってまして、一緒にベースで参加してる入富士さんがやってたバンドですね、
うん、
そうだ、一回ゲストに来てくれたじゃないですか。
覚えてますよ。
ユッキーだけで忘れてるのね。
うん。そんなことないよ。
なんでミッキーになったの。
ズンズンって言ってました。
覚えてるよ。
嘘だね。
もうね、もう最近そんなことばっかり自分の周りが。
まあ、しょうがないですよね。しょうがないです、ユッキーも年ですからね。
じゃあ曲いきましょう。
はい、曲紹介お願いします。
じゃあ聞いてみましょう。ワルサー、ラストメッセージ。
夏の終わりの小さいホテル、イリアからサンセ
ット、お聞きの
コーナーは、君はわざと陽気に愛せなくなったのと、 It's alright, it's alright、
わけも気づかずに、
ワルサーでラストメッセージでした、
うん、なんかぴったりですね、うん、この感じね、この季節のね、
夏の終わりのシサイホテルみたいなね、それですよ。
え、モノマネですか今の。
中途半端なモノマネみたいなもの気持ちだけ
今なんか飲んだでしょ、喋ってる人
ちょっと本番中よあなた
仕事中ね。
あ、ルイボスティーよね、
乾きますよね、うん。まあね、水分補給大事ですからね。
でもあなたわしのイメージいつも炭酸飲んでるっていうふうに思ってるかもしれないですけど、
うん、
最近めっきり減りましたよ。
あ、これちょっと前にね、うん、それ聞いて、うん、って
なんかエナジードリンク系のね、うん、飲んでるいつもイメージだけど、
ね、最近それも減りましたよね、
うん、
ね、もう飲んだらむせ込んじゃいそうなくらい甘そうななんか液体をいつも飲んでるっていうい
や、甘い液体も最近ちょっとねダメですね。
あ、そうですか。じゃあ体が今はそういうんじゃなくあっさり系のデトックス系を欲してるってことですね。
オレンジジュース好きなんですよ、
うんうん、甘いな、
うん、あの前は 100% でないと、ま、あのサテスパイできなかったんですけど、
ね、
最近割と薄っぺらいのもの飲んだりしてね。
あっさり系のね、
うん、そう、だんだんあっさりしてきてるかもしれないですね。
ああ、なるほどね、
うん、この
なっちゃんとか飲んでんの。
あ、なっちゃって意外と美味しいですよね。
あ、美味しい。
美味しいよね。
うん、
美味しいんです、あれ、びっくりしちゃった。
そうなの。ね、まあ、そう、飲み物はあっさり系欲してるんだけど、トークは全然あっさりし、いつまで経ってもしないっていう。はい、そんなジョンさんに紹介していただきました。一、ね、曲紹介した後にね、あっさり終われるといいんですけどね、ね、なかなかそうもいかないということで。ね、そのうちに、ね、うん、そっちもあっさりしてくるでしょうね。
そうですよ、あのこれ真夜中ミッドナイトですから、もうすぐ朝も来ますし
ね、
あっさりしますよ、朝来たら、
ね、軽く噛んだところで今日もおしまいです。ジョン・アルスさんでした。素敵な一曲ありがとうございました。
朝はあっさり、あさび汁、
はい、またよろしくお願いします。
はい、
ロックラッシュレディオ、続いては
フェアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今日はね、芸能人が行く、なんかほらお忍びで行く、あの隠れ家的な焼肉屋さんとかよく行ってるじゃないですか。こういうのがね、何軒かあるんですよ。で、僕らも売れてるタレントさんとかと行ったりとか連れて行かれたりした思い出があるんだけど、一軒家なんだけど、まあ、予約制で部屋が 2,3 部屋で、隣の部屋にアーティストの誰々さんが来てますとか、政治家の誰々さんが来てます、そういうなんか焼肉屋が当時は中目黒とかにあったんですよ。普通の一軒家っぽいんだけど、まあ大きな、多分ね、昔なんかね、外国人のなんかそういう大使とかなんかそういうとこなんか使ってたような家を改装してやってるんでしょうね。で、そういうところで僕らね 5,6 人で個室で食べたりしたこともあるんですけど、まあそういうところのね、名前は言いませんけど、焼肉屋さんのその店主というか、またね、このね、食べ方焼き方ね、本当ね、うるさいんですよ。本 当に食べるまですごい時間かかるぐらい、そのうんちくが長すぎて、僕らねほら普通にもうさっと食べて帰りたいから、普通のね焼肉屋さんでも全然ね OK なんだけど、まあまあそういう話ね、やっぱ連れて行かれたりもするし、まあタレントさんと一緒だからあんまりね人と会いたくないとかいろんなそういうのもあるので行って、まあ食べて、まあ確かに美味しいですよ。肉も多分あの最上級の肉みたいなさ、なんとかみたいなやつを、まあ当時ねなんか出てくるんだけど、まあね確かにうまいけど話が長いっていうのもね、口に入れるまで時間がかかって、なんかね多分な美味しくないんだろうねきっとね。だったらもう個人でお金払って食べた方がいいし、まあごちそうになってるんであんま言えなかったけど、な当時ねやっぱそういうのが多くて、まあ今でもあるんだろうねきっとね、なんかねそういうね、だからそういうのが好きな人はいいと思うんだけど、そういうのが嫌な人っていうのもいっぱいいるわけで、うん、だからもう僕は普通にオーソドックスにね町の焼肉屋さんでも全然美味しいので、はいと思いましたね。それではここで1曲お聴きください。ディープスでブランニューヘブン。
口ではよかった。
ディープスでブランニューヘブンでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご確認ください。お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
何色にもなれるあなただけの音楽。ニューアルバムニュートラクト片言
ロックラッシュレディオ。続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分史上最高の自分映し出すような晴天の中で、
米とゆいの今夜も投げ騒ぎ。
皆さんこんばんは。プロレスリングのあのモハメドネです。
皆さんこんばんは。アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆいちゃん、なんとですね、
はい、
今日は明けて26日なんですけど、
うん、
明日なんと、
うん、
ゆいちゃんも大好きな、
はい、
男はつらいよの日なんですよ。トラさんの日
あ、
どうですか、
です、ね、
見てますか、男はつらいよ。
見てないな、まだ
見てないですか、
まだ見てない。
こんだけ私がね、
はい、
熱語ってるのにまだ見てないと。
まだ見てないですね。
そうですか、
はい、
マスターオブトラさんのね、はい、私からね
出てきた、またマスターが。
そうですね、まあ、マスターと思ってたんですけどね、ま、先日ですね、はい、うちの店にですね、はい、トラさん好きの若者なんですよ。
へえ、
24、4、5歳なんですけど。
え、若い。
若くてトラさんがめちゃめちゃもう マニアックな人で、話を聞いたら、
はい、
完全に白旗でしたね。
すごい。
もうすごくて。
何で好きになったんですかね、その方。
あ、ね、やっぱお父さんの影響って言ってましたね。
なるほどね。
お父さんの影響で小さい頃にお父さんに、うんうん、DVD をなんかのプレゼントで、
はい
渡されて、
渋いプレゼントだ。
そしたら見たら子供の頃に面白くて、
はい、
そうそう、もう DVD だから、はい、もう擦り切れることはないから、
はい、
ね、昔だったらもうビデオを擦り切れるまで見たとかっていう話なんですけど、若いから、その子も22、3、4、5ぐらいだから、
同い年ぐらいですよ。
そう、それで男から辛いを好きになって、
うん、
なんと地方の子だったんですけど、
はい、
あの葛飾柴又まで寅さんの格好して、
え、
行くぐらいの本当に気合いの入りっぷりで、
すごい。
いや本当ね、会話がね、
はい、
あの知らない人が聞いたらね、暗号を話してるみたいな会話でしたよ、うん、
すごいな。
あのマドナーですねみたいな、あの話、あのこのセリフが良かったですねみたいな、そういう
セリフまで、
そういう、ああロケ地あそこですよみたいな、
すご
い。もう本当ね、辞書かっていうね。
へー、マスターを超える人がいるんですね、はい、
そうですね、もう完全に、ね、私はマスターとね思ってたら、もう胃の中の蛙でした完全にね、全く
立ち位置
できなかったですね。
そうなんだ。まあいますよね、絶対に。
まあ何の世界でもね、そう、好きとかもう極める人いますけど、う
ん
う
ん
う
ん、確かに。
でも好き同士だから、
はい、
悔しさはあったけど、うん、なんか嬉しさはありましたね。
へ
ー、あ、こんなに好きな人が、しかもね、俺の半分ぐらいの年齢で、
いや、すごいですね、
いるんだなと思ってね。
ここじゃこんなに話合わないのに。
ちょっと待ってください。合わせる気はある。
あります、あります。
ある、合わせる気あるけど、
あるけど合わないだけです。合わないだけ、
まあ、そう、普通ですね、うん、こんだけ年齢離れてるとありますよね、それはね、うん、合わないことはね、
うん、
ね、
そうなんだ、すごいな。
どうですか、男は辛いよと聞いて何を思い、
男は辛いよってね、うん、でも男だけじゃないよ、辛いのは。
間違いね、間違いな、確かにね。
なんで男、まあでも、
まあ時代ですかね、これね。やっぱり男女平等の今世の中ですけど、はい、この頃やっぱり男って言ったらね、外に働きに行って、
なるほど、
金稼いで帰ってくるのは男だと、
はいはいはい、
だ、外出るから男って辛いんだよっていう、そういうね、 ことだと思うけど、今だったらね、
そうでしょ、
男も女も辛いよってタイトルだったらちょっとね、みんな辛い、
ちょっとやだな、そんな、
そうですよね、みんな辛くなっちゃうとね、ちょっとね、シーンとしちゃうから、
シーンとしちゃいますね。
そう、でも男は辛いよって言っときながら、はい、この主人公の寅さんのもう破天荒ぶりと、うん、このもうなんていうんですかね、そこからの明るさがね、みんなを笑わせてくるところが、
そういう感じなのか、
あ、辛さを吹き飛ばそうよって、そういうね、
なるほどね、
根底にあるあの話なんですけど、
なるほど、
うん、
そうなんだ。
もう帰ってすぐにね見たくなったでしょ
いや、まだちょっとあんまり、
まだですか、
聞かれないですね、
何が必要ですかね。
なんか聖地すごいですね。でも聖地巡礼とかがあるんですもんね。
そうそうそうそう、本当に。だってその子もね、あの大釈天にそのね、寅さんの格好で行ったりとか。
大釈天に。
大釈天ですよ。え、大釈天ですよ。
何か地名ですか。
待ってください。
あ、地名じゃない？大釈天ってどこだろう。
葛飾柴又は分かります？
葛飾までは分かりますよ。
はい、柴又は分かんない。
柴又は知らないですね。
葛飾って言ったらもうその後に来る言葉は柴又しかないですよ。私たちの中では枕言葉ですよ。
いやいや、葛飾って言ったらもうこち亀しかないです、こちらからしたら。
あー、なるほど、
はい、
そうですね、
はい、やった認めてもらえた。
そっちも強いね。
葛飾と言ったらもうこち亀ですね。
じゃあ柴又行ったことないですか。
たことないですね。
寅さん記念館も行ったことない。
記念館あるんだ。
マジですか。
そんなに驚かれても。
あそこの土手でやっぱり、ああ、これが寅さんが見た風景かって言って。
いやいやいや、ない人の方が多いと思いますよ。さすがに。
あの土手のところに駐車場があるんですよ。
はい、
そこに一回止めて、一、
うん、
回止めてから、うん、戻ってですね、駅の方まで。駅の方で戻って、はい、あの柴又駅から大釈天に向かって、うん、それからまた土手の方に行って記念館に行くっていうルート、
は
い、
なんで一回戻る必要があるんですか。それこ
電車で来てないからなんですけど、はい、電車で本当は行くべきなんですけど、はい、車が多いんでね、
はい、
一回通り過ぎちゃうんで、
はい、
一回戻っていくっていうのが多分車で行く人の、
そうなんだ、
あの聖地巡礼の流れだと思います。
へ
え、はい、でお団子を食べて、
はい、
もうちょっとお腹空いてたら、まあそのね、はい、参道でうなぎ食べたりとか。
あ、いいですね、うなぎ。
うなぎ肉だけ食いつくんだよ。ちょっと勘弁してください、ほんと。うなぎの話。
うなぎ食べたいな。いやい
や、お団子ほら食べないと。
お団子か。まあ、お団子もね。
いやいや、お団子屋さんなんですよ、寅さんって。あそこのうちは。
そうなんですか、
はい、
お団子屋さんなんですか。
いや、まあまあそうですね。ご実家ですね。
あ、そうなんだ。はい、へぇ。
本当に、ま、全然興味ない。けど多分一回本当に見てほしいな、ね、第一作目は本当めちゃめちゃはちゃめちゃだから、
ハマるかな。
騙されてください。
騙されるのか。
騙されて一作目だけとりあえず見てください。
一作目で何話ぐらいあるんですかね。
いや、一作目だから一、うん、話ですよ。
一話、
はい、
そういうことか、
はい、なかなか難しい
なかなか重いんですけど、
腰が、ね、まあぜひでね、
気が向いた時に。
ゆいちゃんもね、もしかしたらね、そんなこと言いながらね、
うん、
いや今やってたら私もマドンナになりたかったですよとかっていう話になるかも
知れないです
ね。知れないですから。そう、時の人がみんなマドンナになったんですよ。だからそれに憧れてたなーっていう風にね、
はい、
とこまでトラさんを好きになる可能性が
ありますもんね。
またこれからもね、ぐいぐい押していきたいなと思います。
はい、
それではここらで一曲いきましょう。なんと昨日の25日はですね、東京国際空港の開港記念日ということで、和田アキ子で風のように空のように。
お聴きいただいている曲は和田アキ子さんで風のように空のようにです。
はい、ね、東京国際空港ってのは羽田空港ですよ ね、羽田空港どうですか。結構利用しますか。
あんま空港行かないですけど、でもすごいですもんね最近、
う
ん、
ね、すごいですよね、うん、エンタメ化してますよね。
すごい。
だから空港に飛行機乗らなくても、はい、行って遊べて、
確かに遊びに行く感覚はあるかもしれないですよ ね。
そんな風になるんだと思わなかったですけど。
確かに。
しかもなんか絶プ羽田だっけ。
ありますね、
ありますよね。
できましたね、ライブハウスが。
あそこでもしライブやったらね、全国からのアンタイトルファンが
空港近いですからね、
押し寄せて、
わお、
なんだろうね、空港でイベントもできるんじゃないですか。
わおわお、
いいじゃないですか。
いいですね、
絶プね、絶プ発信室どうですか、アンタイトル。
絶プ行きたいですね。
ね、絶プもね、皆さんのね、お力でぜひね
頑張りたいと思います、
ね、楽しみにしてます。
はい、 ということで、和田アキ子さんで風のように空のようにでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
まだ見ぬ景色描いてゆこう、真っ白なページに。
ヨネとユイの今夜も胸騒ぎ、アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、熱いトラさんトークが、良かったですね。
ねえ、やっぱりね、マドンナといえば本当ね、本当にその時をときめく人たちばっかりだったんでね。そこにトラさんが叶う恋をして、だいたい振られて終わるっていう。
そうなんだ、振られちゃうんですね。
振られちゃうんですよ。なんかうまくいきそうになるとね、逃げ腰になって。
あら、
はい、
奥手なんですね。
ダメだダメだと思うとガンガンいっちゃうみたいな。
あ、不思議なトラさんですね。
でもそういうところにね、人間的な魅力があって、男はやっぱりそういうところにこう自分を投影して、あーもうって言いながら見てた、
ね、あ、そういうのあるんですね。です、男性も。
そうあります。
そうなんだ。
ありますか、女性も。
いや、やっぱ女性とか結構なんかそういうキャラクターとかに感情移入しやすいのかなと思うけど、
なるほど、
あるんですね、男性でも。
じゃあね、ぜひね、現代版ね、女はつらいよね、藤沢由衣主演でね、
つらいかな、
ぜひやってもらいたいなと思いますね。由衣ちゃんが必ず振られるシーンをね男がなんだよなんだよ、男の、ね、ファンの人がね、なんだよ、まあ、ゆいの心はこそんじゃねえよとかってね、暴動が起きそうな感じでね、面白いなと思うんですけど、
いい
です
ね、
ねえ、
はい、
全然乗ってないね全然いいねと思ってないね、
いや、まあそうですね、あったらね、いいですね
まあ、やんわりと断られたということでしたこのコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん、何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは9月の7日木曜日に青山リズムさんにて定期公演を開催いたします。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
ノアの方はですね、9月の3日日曜日、エディオンアリーナ大阪第一競技場大会、夕方4時スタートです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
それではそろそろロックラッシュレディオにお返しするお時間です。ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと、
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
君からもらった言葉すべてが今僕がここで歌う。
今夜も胸毛騒ぎでした。
まだ息をして生きているだけでわかる、呼んでいる、まだ呼ばれているんだ。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました。
はい、そうですね、はい、
そしてゲストコーナーにはこの曲を歌っているグーミーが、
メンバー全員でね、3人でね、来てくれましたけどね、なんか緊張してるって言ってましたけど ね、
2回目だから大丈夫かなと思ったらすごい緊張されていて私自分の家で収穫してきた風船カズラの種を押し付けたら少し元気になってよかった
と。そうね、はい、まあでもね、ちゃんと言いたいことは言えたんじゃないかなと思いますからね、はい、
グーミーの応援、皆さんお願いします。ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ホームページはロックラッシュレディオで検索お願いします。それではゲストに来てくれたグーミーの運命を聞きながらお別れです。
お相手はロックニストタケミと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブフロールほかライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。